岩手医科大学命から、テーマは子宮頸がんについて。お話は産婦人科学講座特任准教授の香川部正弘先生です。香川部先生初登場ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドクター日誌と一緒にお話を伺いたいと思います。
どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりでございましたいきなりあの子宮頸がんというテーマから、ね、参加していただきますが、
ドクター日誌センスティブな話ですね。
はい、香川部先生、あの苗字とても珍しいなと思いましたんですけど、
はい、
岩手のご出身。
はい、あの私は岩手なんですが、あの父があの秋田から岩手に出てきて仕事をしてたもので、私はずっと生まれてから岩手でなんですけども、
は
い、実はその今でお父様というのは、その以前 の, その婦人科の教授をされてた、僕学生の頃にですね、お父様の授業を受けたというか教えていただいた先生なんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあお父様の背中を見て志したという。
でもあれですよ、香川部先生はお母様にですね、さては
どうなんでしょうね、父にあまり似ていないとよく言われます、はい、
そんな気がしておりました
お父様はそうするとかなりお忙しい方だった。
そうですね、まあ、子供心に父は あまり帰ってこなかったっていうか、夜遅くまで仕事しててっていう、はい、父でしたね。はい、
そうですか。まあ、今回は子宮頸がんということで、かなり敏感な世代もあるかもしれませんが、丁寧にお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず子宮頸がんとは、というところから聞かせていただきましょうか。
はい、子宮頸がんとは、子宮の入り口にある子宮頸部と呼ばれる部位に発生するがんのことを言います。だいたい発症する患者さんは20歳代後半から増え始めて、30代後半にピークを迎えるのが特徴です。
若い世代なんですね。
はい、実は別名マザーキラーというふうに、出産なさった後、若いお子さんが大きくなる前に子宮頸がんを発病して亡くなる患者さんが多いということが言われてて、そんな言われ方もしてます。まあ、悪性腫瘍、がんというものはだいたい高齢の人に多いっていうイメージがあるかと思うんですが、実は子宮頸がんは、比較的若い世代に発症しやすいということが、言われています。
それは大変だ、
はい。まあ、でも発見しなければ治療もできないということで、そのあたりは。
そうですね、なので早期発見できれば子宮の頸部というところを一部切除治療することによって、妊娠出産の可能性を維持することが可能なんですけども、進行した段階で発見されると手術で子宮を全部取ってしまうとか、放射線で直接子宮とか卵巣に放射線を当てるというような治療をしなくてはならなくなります。
これはあれですか、だんだん増えてきているような傾向があるんですか、全国的に見て。
全国的に見ると実は早期のものは意外と増えていて、進んだものに関しては、まあ、横ばいというところですかね。はい、
自覚症状というのはどうなんですか。
はい、それこそごくごく初期というのは実はあまり症状がないんですね。
何もない、
はい、ある程度がんの塊になると不正出血とかで見つかることがあります。
なるほど、はい、月経じゃないのにあれなんか月経来ちゃったみたいな、そういう感じですか。
そうですね、あとは性行為に伴う出血とかを主訴にいらっしゃる患者さんはいます。
全体の概要として、ここのお時間はお話を伺うといたしますと、ワクチンがありましたりという子宮頸がんですよね。
はい、そうですね、ワクチンという話題が今出ましたけれども、子宮頸がんの原因はヒトパピローマウイルスの感染によって、引き起こされるものが、もちろんそうじゃないものもあるんですけど、そういうものが多数を占めるというふうに言われてます。なので、ヒトパピローマウイルスに対するワクチン接種を今から10年ほど前に皆さん受けていただけないですかということで、国で一時推奨されたんですが、副反応が大きいというのが出て 一時的な接種は差し控えますっていうことが一時期言われていました、はい、
そういうニュースねありましたね。
はい、
まあ、あの現在は薬ワクチンとの因果関係はないというふうに言われているので、積極的な推奨があのまたされていて、私たち産婦人科医治すだけじゃなくて予防もぜひとも皆さんあの受けてくださいということをことあるごとにお話しさせていただいてます。
つまりその報道されていたようないろんな副反応ってそのこのウイルスのワクチン、そのパピローマウイルスワクチンによって報道されたけど、実はそういう因果関係は実際のところはなかったと。むしろそのワクチンを打つことによるメリットの方が大きいので、はい、本当はそんな恐れずに受けてくださいっていうスタンスになってるっていうことなわけですね。
そうですね。実はですね、日本はこういう過程でワクチンが広まってないんですが、欧米それからオーストラリア、ニュージーランドではもうだいぶ前からワクチンをやられていて、そうするとワクチンをやることによってそこから子宮頸がんを撲滅できるのではないかという話にまでなっていて、 WHO の世界保健機関からはあの亡くなるがんの一つに子宮頸がんはワクチンによって世界からなくなるであろうと言われるがんの一つに挙げられています。
そのマザーキラーなんて怖い名前も付けられてるけどね、撲滅できる可能性があるっていうのはちょっと希望の話でなってきます ね、
そうですね。本当にお子さんが小さい時にお母さんが子宮頸がんで亡くなってしまうかもしれないというようなことがあると悲しいですよね。わかりました、ありがとうございます。では先ほど人パピローマウイルスという話もありましたが、この子宮頸がんの原因について改めて詳しく教えてください。
はい、先ほどもお話ししましたが、ヒトパピローマウイルスの感染によってあの引き起こされる病気の一つに子宮頸がんがありますということが言われています。パピローマっていうのは日本語で言うと乳頭腫っていうんですけど、まあ、あの異母を形成するようなものも他にはあるんですが、そういう原因にウイルスがあると言われてて、それが実は性行為によって、子宮頸部に移ると言われています。で、このウイルスに感染すると高い確率で子宮頸がんを発症するわけでは実はないんですね。感染者の 90% は自分の体の免疫の働きによってウイルスが排除されます。で、排除しきれずにウイルスが残り続けると子宮頸部に慢性的な炎症が加わって前癌病変というんですが、がんの一歩手前のような感じなんですが、そういうものが子宮頸部に出て、でだんだんだんだん時間をかけて子宮頸がんを発症するというふうに言われています。
このパピローマウイルスっていうのは実は200種類以上あるっていうのが分かってて、その中にはいわゆるよく皮膚にできるイボの原因となるようなものもあれば、今先生おっしゃった通り子宮頸がんの原因となるようなタイプのものもあってと、様々なんですね。
なるほど。
ただまあイボって首にできる結構イボってあるじゃないですか、僕ら若いからあんまり経験ないと思いますけど、
ないですけどね、
それはまあ老人性のいわゆる老化によるイボっていうのはまたこのウイルスとはまた違って、紫外線とかね老化とかそういういろんな要因であるけど、これあのよく大きなこうモクモクモクってこうちょっとこう盛り上がったようなイボみたいな、そういうやつはまあパピローマウイルスである可能性もある。ただまあそういうのがあるからといって子宮頸がんになるわけではなくて、いろんなタイプがあって、その中でも特に注意しなきゃいけないタイプのものがその子宮頸がん、まあ、性行為などで感染すると起こしてきやすいという話、うん、まあ、ただ 90% は免疫でやっつけてくれるけど、10% くらいにしなっちゃうということなわけですよね。
はい、
イボがある人だからやばいとかと思わなくてもいいってことですね。
なるほどなるほど。実際じゃあその種類の中でこうこれはっていうところももう分かってきて
る。そうですね、僕らの領域だとそのヒトパピローマウイルスに番号がついてて、何番から何番とかっていうのがあって、その中でも16番と18番と言われるヒトパピローマウイルスがあのがんの 80% を占めるっていうふうに言われています。はい、他にももちろんあるんですけど、
はい、何かその他こうリスクとして挙げられているものってあるんですか、生活の中で。
まあ、他のがんと同じなんですが、タバコとか、
タバコ、
はい、そういうものは実は子宮頸がんのリスクファクターでもあるというふうには言われてます。もちろんそれをするから必ずがんになるというわけではなくて、っていうふうにはなるんですが、はい、
さてそれでは症状に移ってもよろしいですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、どういう特に早期の場合は自覚がないということですね。
そうですね。
実際どうなんでしょうか。
はい、先ほど言ったがんの一歩手前前癌病変っていう異形性っていう人たちはまず症状はないですね。初期の場合はまず先ほど言った通り症状がなくて、がんが大きくなってきたり進行してくると子宮の頸部に、刺激を与えた時、まあ簡単に言うと性行為とか何らかのことで生理とは別に出血が出てくるようなことがあります。はい、
逆に言うとそれくらいまで進まないとなかなか気づけないという
そうですね
ところなわけですよね。
はい、
実際そうなると診断というところでは、
はい、
なかなかこう結婚をして子供をみたいな考える前に婦人科産婦人科に行くっていうことって、
はい
まあ、なかったなということでどうやって見つけていくんでしょうね診断は。
そうですね、実際のところ診断するにはある程度内科さんではなくて産婦人科さんを受診していただかないと、うん、そして診察台で内診台に上がっていただいて子宮の頸部を直接見て、でそして細胞診といってその表面をこすって細胞を取って、で顕微鏡の検査で調べて初めて診断されることが多いので、はい、ただやはりおっしゃる通りで20代とかそのくらいで産婦人科を受診するハードルは大変高いと思うんですね。
そう思いますね、う
ん、はい、なので私たちでは市町村で行っている子宮がん検診とか、
はい、
それから多分盛岡市の人だとハガキが届いたりとかして近くのクリニックさんへそのハガキを持っていくとがん検診受けられて細胞の検査できますよって、市町村で費用を負担してくれますよってものがあるので、あとは職場で健康診断の中に含まれている職場もあるので、そうするとその一つの中で子宮のがん検診も細胞の検査もやってもらえるっていうふうになってます。
はい、例えば血液の検査とか、
はい、
直接見ずして例えばエコーとかそういうところでは見えてこないということ
ですね。どの臓器のがんもそうなんですが、ある程度大きくならないと血の検査ではわからないっていうか、初期のものをそれこそがんの一歩手前を血の検査ではわからないので、
なので
採血だけでわかるっていうわけにはいかないんですね、うん、あとはがんじゃないかって決めるのは顕微鏡の検査が全てなので、超音波は大きさを見たりとか、うん、塊が出来上がったものはそれでいいんですが、初めて顕微鏡で見てあれがんかながんじゃないかなって微妙なものはもう超音波とか血の検査では残念ながらわからないんですね、はい、
実際に見てものを採取してきて詳しく調べないことには、はい、間接的にはちょっと分かりにくいというところもやっぱりちょっとハードルが高くなっちゃってるところでありますね、
はい、その実際にというところは細胞、まあ、組織みたいなところをこう取ってきてという検査になるんでしょうか。
そうですね、最初のステップとしては診察台で細胞を取らせていただいて、でその細胞の検査で異常がなければそこで終わりで患者さん大丈夫ですよっていう話になるんですが、その次のステップで細胞の検査で異常が出た場合は精密検査で組織診っていうのを受けていただかなきゃいけないっていう話になってきます。
今先生細胞を取ってって初期の段階で言ったけど、はい、それってのは具体的にはなんか綿棒かなんかでこうシュッとこするような感じなんですか。
そうですね、実はそれ専用のブラシがあって、でそれで実は子宮の頸部に押し当ててブラシでこすって細胞を取らせていただいて。
痛くはないもんなんですか。
ですね、実はあそこには痛みを感じる、うん、神経ないって言われてて、触覚はあるんですけど、うん、痛覚はないと言われてるのでものすごく痛いことではないんですが、うん、私も女性ではないので、うん、絶対大丈夫ですとは言えないんですけど、はい、
まあ、でも痛みはじゃああまり感じないような場所だというところでもあるんですね、はい、その解剖学的にね、
はい、
うん、
そこで異常が確認されましたという後に組織ということですが、
はい、
その異常というのは ランクというかレベルがあるんですか？
そうですね、あの細胞の、あの検査をすると、顕微鏡で細胞を見ると細胞の形の違いを一応ランク分けしてて、でそれで、細胞の形の違う度合いが軽いもの、中くらいのもの、そしてがんにちょっと近づいてきたものっていうのに分けて、でそれでもしくはあの細胞自体がいやこれはがんの塊から落ちてきた細胞だなっていうのを実は回答で分けて答えるようにして、それに応じてあの組織診をするっていうふうになってます、はい、
なるほど。じゃあ次は組織診ということです ね、
う
ん、
そうですね。
また細胞診とは違った何かこう取り方というか、
そうですね、あの診察台での診察は同じなんですが、簡単に言うと拡大鏡みたいなので、その子宮の頸部を観察して怪しいところを狙ってマッチ棒の先ぐらいちょっと組織を採取させていただいて、そして顕微鏡の検査で病理診断させていただくっていうステップになります。
うん、切り取る
そうなんですね。
まあ簡単に言うとあのつまみ取るみたいな感じですね。
でもまあそうするといろんな、そのもしがん化しててもその細胞の、ね、深さとか、うん、がん化してる深さとかそういうのもいろいろとこう見えてくるわけですよね、きっとね。
つまみ取った時に、まあ、怖いところだけ聞いてもしょうがないのかもしれませんけれど、つまみ取った出血とか。
あ、もちろん血が出ます。もちろん血が出るので、あの診察の時に私たちこの精密検査で組織診をする時には、出血するので、あの処置というか検査が終わった後にあの血を止めるようなあのお薬を使わせていただいたりとかして、それからあとは圧迫するのにあのいろいろあのタンポンとかそういうものを使わせていただいて、で最後にあのもし夜になっても血が出るような時には病院を受診してくださいねっていう説明をさせていただいてます。
外来でもできるわけですね。じゃあね、
基本的には外来で行っています。
あっという間に時間となってしまいまして、また次週続きをということになりますが、加賀部先生、それでは次週は治療方法、
はい、
また予防といったところでしょうかね。
はい、うん、そうですね、
はい、ではまた来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。